丁寧なのと早いのはどっちが売れる？皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、張り切ってビジネスや企業の役に立つお話をしていきたいと思っておりますが、今日はこんなお話にしたいと思っております。丁寧なのと早いことというのはどちらの方が売れるのかというお話ですね。回数が715回目になります。まあ、突然ですけど皆さんにちょっと質問があるんですが、次のうちどっちの方が売れると思いますか？ A、 オーダースーツが5日間で届きます。 B、 オーダースーツをベテランの職人が今節丁寧に作成いたしますと、あなただけのものを作りますので30日後には到着しますというコピーというか、まあ、企画ですね。どっちが売れると思うでしょう？答えはですね、 A です。5日間の方が売れるということなんですね。じゃあ次の問題いきます。僕の会社は去年クライアントさんの多くが半年以内に3000万以上の売り上げを出しました。 B、 私たちのコンサルティングは60時間以上毎月親切丁寧にサポートをさせていただきます。これどっちが売れると思いますかね？これも答えは A ですね。半年内に3000万売り上げた人が多いですという言い方をした方が売れるわけです。で、まあもう分かったと思うんですけど、ウェブサイトとかセールスレターによってどういうメッセージを訴求するかという時にですね、早い、つまり速度、スピードを主張するのか、クオリティ、つまり質ですね、質、中身の良さとか素晴らしさとかいうことだと思うんだけど、品質を説明するのかというのって結構どっちがいいのかって論点になりがちだと思うんですね。それを問うたのがさっきの質問なんです。で、答えは、まあ、言ってしまったんですけれども、すでに申し上げた通り、量とか速さの方がクオリティとか丁寧とかよりもはるかに売れることの方が多いんですね。これはもう事実なので、まあこねくり回して説明する前に結論だけ先に申し上げておきます。もちろん質にこだわることはいいことなんだけれども、とはいえですよ、質がいいに越したことないんだけど、やっぱり人が選択するのは速さだったりとか分量とか大きさだったりするということなんですよ。イレギュラーはありますよ。日本の例えば高級テンプレ屋さんでですね、予約を取るのはもう2年ぐらい先になっちゃうとかね、テーブルについただけで7万円以上する、8万円以上する、まあ海外の方にとっては当たり前かもしれないけど日本にとっては高いじゃないですか。座るだけで10万円すると。そしてその日に料理が出てくるのはとてもゆっくり出てくるみたいな、食事が終わるまでに4時間かかるとかいう人気ある店もあるから、ああいう例外はちょっと置いときますけれども、でもやっぱり量とか速さがやっぱり優先するわけです。不動産を去年1億円売ったセールスマンよりも、不動産を去年300億円売ったセールスマンの方がやはり信用されますし、売上が1億円でスタッフが3人で10年以上経営しているという社長よりも、まあ短期的だけれども売上を100億上げてスタッフが200人以上いる、しかもどんどん増えているという社長の方が尊敬され、意見を求められるというのはそういう意味だと思うんですね。これも歴然たる事実だと思うわけですよ。なのでやはり何か、とにかく何かをするときにはですね、ビジネスにおいては質を問うよりも速さとか分量大きさをアピールした方が絶対にコンバージョン率は上がると思います。で、それだけじゃなくて、例えばカスタマーサポートにおいても応答速度っていうのは速ければ速いほどいいし、あと何か、実績をね示すときにも量をアピールした方がいいに決まってるってことになるわけですよ。とはいえですよ、これ言うと今日の話終わりじゃないですか。速さを求めろとかで終わっちゃうんですけども、とはいえやはり資金力とかこれまでの実績とかですね、考えた時に速さとか分量をアピールできない場合もあるじゃないですか。だって納期なんて早くすればするほどコストってかかるので、じゃあうちはその内緒では触れないなってなるとこの話終わってしまうと思うんです。でも安心してください、僕はそれでも言った方がいいと思ってるので、じゃあそういう時どのようにすればこの速さと分量をアピールできるかっていうアイデアを少しお話したいと 思います。後半ですね。まず実際やった事例から。僕が2つ目にやっている会社がオーダースーツの会社だと何回かご紹介してますけれども、このオーダースーツの会社ってオーダースーツなんで、普通に作るとですね30日ぐらいかかります。これでも相当急いでるんですよ。だけど30日はかかるんですね。でこれをもちろん7日間で作ることは物理的にできなくないです。オーダースーツそのものを作るのは熟成期間が2週間いるわけではないのでね、切って縫うだけだから。なので7日間で作ろうと思ったら作れます。だから1人だけのものを作れって言われたら1週間でもちろんできるし、3日でできる、2日でできる、1日でできる、6時間でできるかもしれませんぐらいの短さになるんだけど、当然のごとくたくさんの注文を取るので、その量をさばこうと思うとどうしても1月ぐらい必要なんですね。でこれを7日間にしようと思ったら、やはりたくさんの人とたくさんの機材を用意しとかなくちゃいけない。もちろん在庫もたくさん用意しとかなくちゃいけなくて、これ繁忙期がやっぱあるから、こういう上限するとこの下振れた時はそのまんま全部赤字になるんですよ。なのでやっぱりすっごい大きな規模になればなるほど短くできるけれども、適切なサイズだとできないというジレンマに陥るので、まあこの辺はやれないんですよ。だから通常は一月ぐらいかかるということになってるんですね。まあ頑張れば二十何日とかでできるんですけど、でも当然のごとく早く欲しい人っていますよね。再来週になんとかのイベントがあるとか、もしくは面接があるとか、それほど礼服だったら結婚式の日とかが、まあ、決まってますからですね、準備する日があるわけですよ。そういう方のためにエキスプレス便といってですね、優先的にこの順番を前にキュッと持ってきてお作りするというサービスを用意したんですね。なぜかというと、早くしてくれよって言われた方だけに対応してると不公平じゃないですか。あ、ここは納期かかるんだな、じゃあ順番通り待とうと思っていらっしゃる方にとても失礼になるので、やはりエクスプレス、急ぐ方には急ぐ方なりの金銭をいただいてですね、早くするというサービスに切り替えたんです、だいぶ前から。でこれで短くしてるんですけど、この場合はですね、14日間とか18日間とかでできるんですね。でもちろんご好評いただいてるわけですけれども、ということはですよ、我々は18日でできるわけじゃないですか。早くすれば、まあ頑張れば14日なんだけど、できるじゃないですか。でも約束は18日だとした時に、これをですね、じゃあどうするか。早くできるということを伝えた方がいい。だけど通常は早くはできない。できない。申し訳ないけど全員はできない。けどできる。って考えた時に、でもやりたい。って時にどうしたかというと、表現としてですね、オーダースーツ、最短18日でお届け。米印、ただし、という、エクスプレスというサービスを使った場合だというふうに表現するようにしたんです。嘘ではありませんよね。もちろんこの注釈はしっかりするんですよ。っていうふうにやりました。で、結果的にどうなったかというと、当たり前ですけれども、コンバージョン率はすっごいやっぱり上がるんですよね。当然、18日間で注文しない人もたくさんいらっしゃるんですよ。だけど、早い、もしくは早くすることができるということが、まあとても、反応が取れるポイントだったなというふうに今では思うわけですよ。こんな表現です。まあ、別の例もいきましょうか。今度は分量の話ですけれども、実績を分量で示す場合、僕の友人が不動産販売会社をやってたんですよね。まあ、ほとんど一人やってたんですけど、その彼が自分の自己紹介をするときに必ず言ってるセリフがあって、それがですね、私はペケペケの不動産販売業をやっていますと。去年私が販売した物件の金額は20億以上の物件を取り扱いいたしました。非常にたくさんの方にご愛顧いただきました。というふうに紹介するんです。一人の会社で20億円を売ったって言われたらですね、おーってなりませんか。例えば一つあたり5000万とかですね、1億円ぐらいの物件だとしたら、まあ年間月に 2件ぐらい売ってることになるし、あ、こんな高いものをそんなにたくさん売る人なんだというふうに思うじゃないですか。これが30億でも50億でもいいんですけど。なんですが、これ実際はそんなことはなくてですね、からくりを言うと、不動産って仲介なので、デベロップメントしたわけじゃないから、売って紹介してるだけなんですよ。だから手数料って 3% とか2% とか 4% とかという仲介手数料をいただくだけになるんですよね。そうすると売上額、つまり決算書上の売上額って 数千万なんですよ。数千万、それでもすごいですけどね、すごいんだけど、数千万なんだけど、私は去年不動産販売業をやっていて売り上げが6000万でしたって言われるよりも20億って言われた方がほーってなるじゃないですか。詳しい人はすぐ気づきますよ。僕は気づきましたけどね。だけどやっぱりこれの方が信用されるというか、あ、やり手なんだなと思っていただける第一印象は少なくても獲得できるということなんですね。だしつこいけど、そういうことの方が反応が最初に取れるけれども、その後にしっかりクオリティは出すんですよ、もちろん出すんですけども、でもやっぱりコンバージョン率に明らかに差が出るというふうに思う例だと思うんですね。伝わりますかね。なので、もともと早いとか量が多いのはアピールしたらいいの分かってるけれども、私はできない時には今言った方法でできるんじゃないかって意味なんです。あなたがやっているビジネスにおいて量を多く見せるような単位の取り方を変えてみたりとか、もしくは速度を速くできるような言い回しがないかっていうふうに考えてみてほしいって意味なんです。例えば EC サイトをやっているとしたら、通常の宅配だったら例えば海外から送る場合、1週間以上かかるけれども、追加で例えばですよ、追加で例えば1万円とか2万円いただければですよ、あのエクスプレスみたいな宅配業者を使えるじゃないですか。そしたら早く届くことができるって言い方もできると思うんです。もしくはたくさんの商品の中で他よりも一番早く届く商品があれば、その商品のことを伝える方でもいいじゃないですか。とか、自分の扱っている商品が日本だとこれから売っていく、私のおかげでね売っていくわけだと思うけれども、グローバルに見たらグローバルでは2億個売れてるんであれば、2億個売れたっていうふうに言えるじゃないですか、みたいなことですよ。世界中に目を向けて単位を変える、対象を変えていく方法もあると思うんですね。例えばサービス業でもそうですね。何か受託して何かを納品したり、何かをやって差し上げる場合に、追加料金をいただければ単納期で対応できるようにできないかとか、誰も利用しなくてもいいんですよ。そのようなものを用意しとけば早くできるというふうに言えますよね。言えます。あとパートナー企業の実績も含めると量が多く扱ったようにお話しできるんではないかとかですね。あとマッチングサービスだったら手数料だと 20% とか 10% なるけれども、取扱総額を示せば大きくなるじゃないですか。で楽天とかそうですよね。あのアマゾンは自社で売ってるものが多いけれども、楽天ってマーケットプレイスなので自社売上じゃないじゃないですか。店舗売上だけど流通額っていう表現を楽天ってすると思うんです。1兆円突破とか、そういう意味ですね。もちろんその景品表示法っていうのは日本にありますから、海外の方はまあ関係ないんだけど、でもあるので、過大な誤解当たるような表現をすると法に触れてしまうので、そういうのはダメなんですよ。ダメなんだけど、表現としてこういうのは使う手はないなというふうに思ったので、今日はお話をしてみました。すごく常識的なことを言ってると思うんですけど、速さと分量というのは何者にも変えがたいぐらいコンバージョン率が上がるので、ぜひですね、そんな謙遜せずにですね、取り入れていただきたいなというふうに思っております。僕もよくあんまり言うとダセーかなと思って躊躇してたところもあるけれども、例えばうちのクライアントさんとかで言えばですね、やっぱり半年以内に年商規模で何千万になる、6000万になるとかって人ってザラにいるんですよね。でもあんまり言ってもなーって思うから言わないけれども、やっぱこういうのはどんどん言っていかないといけないなというふうにも、いろんなテストをしててですね、やっぱ感じるところがあるので、ぜひですね、取り入れてみてください。はい、それでは今日の雑談でございましてですね、今日はタイランド、タイですね、国のタイの離島に行きましたって話をしたくて、まあ僕が行ったんじゃないですよ。僕はもう一歩も日本からこの1年出てないので、残念なんですが、うちのコンサルタントの人がですね、今ちょうどタイに行ってます。もともと世界中暮らす場所を転々とするような暮らしをしてた人なので、僕はお付き合いして始めたばっかりの時もですね、珍しいことではない、彼女にとっては珍しいことではないんだけど、今たまたまタイの離島にいるんですよ。で、行く前いろいろね、現地の調整があったから、仕事ができるかどうかって確認とかをしてたんですけれども、なんかね、タイの離島なんだけど、サムイ島とかプーケットは島じゃないのかな、プーケットとかですね、そういう有名な島じゃなくて、日本にとっては結構ね、欧米人は行くけれども、そんなに有名じゃない島なんですよ。で、でも仕事が全く 滞りなくできるらしくて、なんでかというと、その島のロケーションが気に入ったドイツ人だったかな、ドイツ人の、まあ、お金持ちというか人たちが住み着いたんですって。でいろんなホテル作ったりとか建物建ててですね、人がどんどん増えていったそうです。でその結果当然彼らは生活環境を豊かにしたいので 5G のですね電波が入るように、電波塔を建てたのかケーブル引いたのか分かりませんけど、今ではですねネット環境もバリバリ早いんだそうですよ。だから遜色なく仕事もできていて、いやまあすごいなと思いました。まあ最悪ねスターリンク持ってって宇宙にアンテナ立てればねバッチリだと思うから、それも心配してなかったんですけども、まあまた現地からいろいろレポートしてもらおうと思ってますが、でもなんかニセコでも思いますけど、世界中の多分富裕層なんだろうなの方々は世界中比べて気に入った場所に入植するっていうか住み着いて、何でも自分たちが都合がいいように改造していくのってめっちゃ得意ですよね。ニセコ僕行ってみたいんですけど、行ったことないから、まあそう思うとですね、あ世界中にはそんなとこいっぱいあるのかなと思って、見てました。ニセコは確かオーストラリア人がねやったって聞いてきましたけど、その島はですねドイツ人なんだそうで、ございます。だから日本人が観光で行くとこばっかり行ってるとこういうのって気づきにくいのでですね、やっぱリゾート地ってそういうところを、まあ、探検してみてもいいかななんていうふうに思って、今回ちょっと、まあ、羨ましいって話ですね。ということで皆さんも行きたいところがあればどんどん行っていただければと思っております。それではまた来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。